本日私たちにくださる神様の御言葉は、創世記28章10節から22節です。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つの端っこが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがその端を上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこの場所はなんと恐れ多いとことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。アーメン。ヤコブは夢がありました。それは祖父と父の神から祝福を受けることでした。そんなヤコブに神様もやはり祝福を与えたかったのです。ところが、その方法と手順はヤコブが思っていたそれとは全く違いました。ヤコブは福が先でした。神様はその次になることでした。しかし、ヤコブを愛しておられる神様は断固として明らかでした。神様はご自分が先で、絶対に福が先になることはなかったのです。なぜなら、その順序が変わった時、ヤコブは神様が与えるという真の祝福を所有することができない人になるからです。すべてのことには方法と順序が重要です。私たちの生活の中でも、私たちの信仰も同じです。ところが、ヤコブの立場から考えてみると、彼は神様より福を先に求めるしかなかった。彼の人生の奇跡がありました。それは一言でまとめると、ヤコブは神様を知っている人で、神様に会った人ではなかったことです。神様を知っていることと神様に会ったこととは似ていますが、全く別の話です。使徒のパウロはダマスコの途上でイエス様の声を聞いて、イエス様に出会いました。そしてその瞬間から、彼の人生には新しい水の流れが下り始めました。パウロは誰よりも主を考えるようになり、神様を意識し始めました。そしてイエス・キリストの中で全ての人生の答えを見つけたパウロは、自分の人生の目的も方法も優先順位も全て変わりました。特にパウロは、罪人中の盗目である自分を通して、新たな歴史の流れを書いていかれる神様を目撃することになり、その全てのものが神様の恵みであったことを謙虚に告白する、誠の信仰の姿までも私たちに見せました。そのパウロは、ある詩人の告白のように、空のように澄んだ人で、澄んだ空を散歩しながら、風のように生きて、いつでもどこでも痕跡なく消えることができる風の後ろ姿のように、 彼は私たちの前に美しい信仰の後ろ姿が何なのかを見せてくれ、この地の舞台から退場しました。その意味で信仰というのは美しい後ろ姿を見せてくれるものです。ヤコブは漁師である兄とは異なり、一日のほとんどの時間を家の中で過ごす人でした。それで父イサクと母リベカから神様についての多くの話を聞いて、その方に対して漠然とした想像力を咲かせました。特に神様は私たちの家に土地を与える方で、子孫を地の塵のように空の星と浜の砂のように多く与えられる方であり、何よりも大きな福を与えてくださる方という言葉に、ヤコブは今その想像を超え、ますます神様の福への関心を持ち憧れるようになりました。しかし自分の中では神様がおられなかったヤコブは、ある瞬間から神様が優先ではない、その神様が持っておられる能力と祝福が自分の人生の目的になってしまいました。もちろんそうなるまでは子供を偏愛していたイサクとリベカの誤った愛と信仰の人としての姿も明らかに影響を与えたに違いありません。結局ヤコブは両親から聞いた神様に関する情報と知識のため、誰よりも神様について多くのことを知っている人になったかもしれません。しかし彼が生きてきた人生が証明しているように、彼は神様を探したこともあったこともなかったため、最終的に神様の道ではなく自分が考えた神様の道の上で自分の欲望だけを満たすものに転落してしまったのです。神様を知ることも重要ですが、神様に会うことはそれよりももっと重要なことです。私たちの人生の中で最も重要なことがあるならば何でしょうか。それは私たちがこの地に住んでいる間に私たちの神様に人格的に会うことです。賢い人はどんな人だと思いますか。それはこの地で終わることと永遠に続くことを区別できる人です。そうだったとき、私たちの生活の姿勢も生活の方法も人生の優先順位も変わるようになり、最終的には私たちがなぜ生きているのか、何のために生きているのか、そしてどの方のために生きているのかに関する人生の目的も神様が望まれるように変化することになるのです。そして被造物である私たちはその中で創造主である神様と一緒に、私たちが作った幸せではなく真の幸福を満喫してエデンの生活を回復することができるのです。神様は日が暮れてもはや前進することができなくて、荒野で寝ていたヤコブに近づいてこられ、二つすなわち天から始まるはしご、その上を上り下りしている天使を示して、続いて2種類の音声を聞かせてくださいました。一つはヤコブに神様は自分を見せながら祖父と父に約束されたように土地と大きな民族に関する契約の祝福をしてくださり、続いて2つ目の音声は神様がヤコブのそばに直接立ってヤコブへの神様の約束の言葉を聞かせてくださったんです。今日の本文15節です。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。前の説教時間にも申し上げたように、この言葉の核心は二つです。一つは神様がヤコブと一緒にしてくださるということで、もう一つはヤコブをこの地に戻ってくるようにされるという神様の意思の表明なのです。ところでヤコブ、私たちはここでヤコブの立場に立ってこの言葉を一度考えてみる必要があります。ヤコブはこの言葉を聞いて果たしてどのような思いと心が浮かんだでしょうか。最初は霊的な大きな感動を受けたことです。 兄が自分を殺すためにいつ追いかけてくるかわからない状況の中で、神様は自分と一緒にいてくださって、自分がどこへ行っても守ってくださる言葉に対して、ヤコブは神様に心から感謝するようになったでしょう。さらに自分に許されたすべてのものをすべて成し遂げるまで自分から話さない言葉にも感激があふれていたはずです。しかしそれと同時に恐ろしい兄を考えると、まだ自分から離れないで止まっている恐怖と不安のため、ひたすら喜ぶわけにはいかなかったことです。特にこの地に連れ戻そうという神様の断固とした声が身元にぐるぐる回るときは、いろんな種類の考えと思いが自分の頭の中をよぎりながら、非常に混乱の状態であったはずです。もし神様が兄との問題を解決してくださるならば、果たしてどのような方法で助けてくださるかについての質問と好奇心もヤコブの頭にあったはずです。私の個人的な話を申し上げることをご了承ください。今日の本文15節が私の人生の中でも訪れたことがありました。今から18年前の2003年のことでした。その日は神様が私をどのくらい愛しておられるのかを教えてくださった非常に特別な日でした。私はその日以降、この言葉をよく読むことになり、多くの思いをするようになりました。ところがこの言葉を読むたびに、私の心の中に重く迫ってくる聖句が一つありました。まさに今日の本文のヤコブのように、この地に連れ戻そうという言葉でした。私はこの言葉を読みながら、私は戻っていかなければならない地があるのかという質問を投げかけるほかありませんでした。そんなある日、再びこの言葉を読んでいるうちに、ふと私が帰るべき土地があるならば、そこは日本であると考えるようになりました。その理由は、当時私は日本で勉強を終えて帰国して、日がそれほど経たず、また私が韓国の他に訪問した国といえば、当時は日本しかなかったからでした。しかし私のいくつかの状況を考えると、それは不可能なことのように見えました。もし会社の出張で日本に行くことになっても、1週間、長ければ1ヶ月ほどで日本へ戻るという概念ではなかったからです。ところがその日以降、3年間、私の生活の中には大きな変化が生じ始めました。この場所でその全ての内容を伝えることはできませんが、私は最終的には職業が変わり、同時に複数の状況が急変することになり、2006年の春、再びこの言葉の前に立たなければならなかったのです。そしてその年の夏、日本での放送の宣教のために、何も準備できていない日本の地で、カバンを2つだけ持って一人で旅立ったんです。当時の私は、私の父が亡くなったばかりでして、母さえも病気になっておられて、会社からの提案を丁重に断ることもできたのです。また会社でも私の状況を十分知っていたからこそ、それ以上の要求はできなかったのです。それにもかかわらず、私が離れることを決めた理由は、2003年に今日の本文の15節を私に与えてくださり、それ以降3年間、私の意思とは関係なく多くのものが変化し始めながら、最終的に私が離れるしかない状況に置かれてくださった私の人生の中で、一寸の誤差もなく働いてくださった神の手を私が見ました。それで私が行かないと決めても、行かなくて済むことではないことを謙虚に受け入れたのです。そして私ができることは、すべてのものを神様に委ね、唯一私と一緒にいてくださる神の言葉だけを信頼し、従う道しかないことを信じて告白していくことでした。無から有を遂げねばならない日本での開拓の働きは、本当に容易ではなかったです。しかし私は今でも神に感謝しているのは、私が日本全国を回りながら多くの人に会って、多くの話を聞き、ほぼ毎日のように神様がどのように働いておられる かを私のような人が会えて見ることができる機会を与えてもらったからです。また日本全国を回りながら、いつの間にか日本という国が私はどんどん小さく見えるようになりました。その結果、日本を超え世界を眺めることができる視線と心を許してくださったということです。ところがそれよりも私がより感謝していたことがあります。それは15節を、私を忘れないで常に覚えるようにして、その言葉について絶えず質問するようにして、最終的に質問に対して神様が答えてくださいました。それから私がその答えに従うことができる信仰を与えてくださったからです。ヤコブは詐欺師であり、嘘つきであり、欲張りでした。このような人が私たちの周りにいると友達とするでしょうか。しかしこのようなヤコブからも私たちが霊的に学ぶことがあります。それがベテルでの出来事をきっかけに、ヤコブは自分の人生の姿をすぐには変えなかったです。そして まだ神様と自分の考えの中で自分の考えを優先する弱い人間でしたが、ヤコブは神様から与えられた約束の言葉だけを忘れず、心の中に大切に記憶して暮らしていきました。特に叔父のラバンの下で厳しい20年間の訓練を受ける過程の中でも、彼は神様について、そして自分の人生に対してもう一度振り返ることができる機会を持ちながら、苦難を通して忍耐を、忍耐を通して連達を、そして連達を通して神様への希望を抱くことができる人にまで少しずつ成長していったのです。その結果、ヤコブはすでに多くの家族を引き連れて巨大な富を所有するようになって、あえてカナンの地に戻らなくてもどこでもよく生きることができる人であったにもかかわらず、彼は神様の言葉に自分の全てを任せて堂々とカナンの進出を敢行したのです。そしてもしかしたら兄によって死ぬしかない状況に置かれても、彼は神様がそれほど望まれた彼の道を信仰を持って歩いて、神様が与えられる輝く朝の太陽の光を迎えたのです。その意味で信仰とは、神様の言葉と神様が行ったことを忘れずに覚えているものである、あり、その覚えを通して今後私たちになさる神様の働きに参加するものであり、結局従うことを通して地上で神様の意思を現実化していくことです。私たちの教会は去る7月10日に創立16周年を迎えました。前の説教の時間に申し上げたように、今日はこれから私が教会が対外の働きをどのようにしていくのかについて教会の会員にと共有したいと思います。その前に2つのことを先に申し上げます。一つは、私たちの教会に与えられた使命を話すとき、宣教200周年に向けたビジョンを養うことというように表現します。そうなったとき、果たして宣教200周年になる年がいつになるかということです。これは初代の牧師もすでに明らかにされたように2084年です。初の宣教師が朝鮮半島に正式に入国したのは1885年のことでした。しかしそれより1年早い1884年にすでにこの地には自制的な教会が建てられ、多様な宣教活動が始まりました。100周年記念事業協議会、現在の100周年記念財団は、この年を称えるため1984年に韓国キリスト教100周年宣教大会をヨイド広場で盛大に行いました。このような理由で宣教200周年になる年は2084年になります。これから63年が残っています。私はこの数字をわざわざ言及する理由は、私は対外を担当する担任牧師としてその使命を定年まで果たしても 200周年まで50年余りの時間が残るということです。これは私たちの教会が今後200年に向けて進むことにおいて、私の役割は全てではなく、その中で一部であることを意味するものです。200周年以降まで考えると、私の役割はより一部分になるはずです。そのように考えると、私の役割はより明確になります。結局私は私たちの教会に向けた神様の宣教という長いマラソンの中で非常に小さな一部分を引き受けて走るものとして、私がすべきことは私の次に走っていく人のために、私が引き受けている間行われるすべての働きは神様の方法で進めて、それをまとめて次の人にうまく伝えることでしょう。私の次に走る誰かに私が障害物にならないように最善を尽くすことです。最初の私の役割が宣教200周年に向けた道を作る役割をする中で、対外の働きで私が引き受けた役割は全てではなく一部といえば、第二は私が一部を任せられましたが、これから200年に向けて進むことにおいて、働きの方向をさらに明らかにする側面では、最も重要な時期に重要な役割を担ったことです。初代牧師先生が最初のボタンをまともな、ちゃんとした位置にかけたように、私は次のボタンをその道の上で続けて、かけていくことが私の役目であり、私に許された最も重要な使命であります。そのため、私が決めたことがあります。それは、今まで私たちがうまく行ってきた過去のすべての対外の働きを覚えつつ、変化を恐れたり拒否せず、これから私たちの教会を通して新しい仕事を行う主と一緒に同行し、大胆に働きを広げることです。特に新しい仕事に関しては、今国内だけではなく海外の多くの人々とも積極的に交流し、協力していくことであり、今まで私たちがしなかった新しいことを神様に祈りながら、時には果敢に探していくことです。このような側面では、対外の働きの中で、私たちの教会が今後もより集中して進まなければならない働きを中心に、いくつか説明したいと思います。最初は、私たちの教会が建てられた目的であり、私たちの教会のアイデンティティとすることである聖地の一つであるヤンハ人の外国人宣教司令園と関連することです。私たちの教会は周知の通り、韓国のキリスト教の二大聖地を管理保存するために建てられた教会です。私たちはその設立の目的に合わせて、過去16年間神様が遠近の各所からヤンファ人の地に送ってくださった教会の会員と一緒に、ヤンファ人を心を込めて多くの努力をしてきました。その結果、私たちのヤンファ人は実に大韓民国を代表するプロテスタントの聖地として認識されるようになりました。そうすると、これから私たちがしなければならないことは、今のように貴重な使いの手を継続することとともに、今後我々はすでにすべきことでまだしていなかったことをに察して、我々の視線をヤンファ人の丘を越えて霊園の外に、私たちの使いが必要とするところに向かっていくことです。関連して、現在の対外の部署で進行している一つのことを兄弟姉妹の皆様に申し上げます。それはヤンファ人に置かれていない宣教師の墓地の位置を探すことです。この話は何なのかと疑問を抱く会員の皆様がおられることでしょう。現在私たちのヤンファ人には145人の宣教師とその家族が眠っておられます。その中、宣教師は90人おられ、家族は55人です。ところが、その90人の宣教師の中では、宣教師の家族はヤンファ人に眠っていますが、 宣教師の本人はここに葬られてない方がいらっしゃいます。私たちはその方たちを探すことから始めてみます。理由は非常に簡単です。その方たちの感謝と尊敬の心と愛の心を遅れはしましたが、今でも韓国教会に代わってお届けしようとするためです。その方たちは100年以上前にこの地に来られ、ヤンファ人に葬られている宣教師と一緒に朝鮮の福音化のために最善を尽くした方でした。しかし今ではそれぞれの生活の中で歴史の神様の導きにより家族や仲間がいるこのヤンファ人を離れ、他の場所で一人で寂しく葬られています。だからといってその方のための私たちの感謝と尊敬の心と愛の心が薄くなったり異なるものではありません。去る2ヶ月の間に宣教師の墓地を探すこのプロジェクトのために、私たちの対外部署の教育者たちが国内だけでなく全世界を対象に取材を把握しようとしてきました。その結果、現在ヤンファ人に眠っていない合計30人の宣教師のうち、見つけた方は23人で、まだ見つかっていない方は7名です。この7名については今も所在を把握するために努力しており、見つけることができることを切に願っております。そして所在の把握が終わった23人の宣教師には、私たちが国内をはじめ米国、英国、日本など現地の霊園と直接接続して、1年に 1、2回でも感謝と尊敬の心と愛の心を超えた花を贈るように準備中です。そしていつか機会があれば直接訪ねて韓国の教会に代わって感謝の挨拶もすることができることを望んでいます。また北朝鮮に墓地があるウィリアム・ベアード宣教師とご夫人であるアニー・ベアード宣教師も時間がかかるでしょうが、私たちの心をお届けする日が一日も早く来ることを望んでいます。今回このプロジェクトをきっかけに、私たちの教会は宣教師が眠っておられる国内外の墓地はもちろん、全国にある私たちのヤンファ人ホールのような博物館、記念館との交流も始めました。この出会いを大切にしながら、今後お互いに協力して良いパートナーの関係にまで発展することを願っています。特に他の地域の墓地の中で財政的な理由で運営することが困難なところがあれば、寄付を通してでも私たちのヤンファ人のように他の場所の墓地もきれいに造成されて管理ができるように助ける予定です。また宣教師の子孫が寄付してくださる貴重な遺品も私たちのヤンファ人だけにとどまらず、他の展示館とも交流または協力して、この地を愛してくださった神様の心が多くの方々に伝わることができるよう、私たちが見えないところで使える役割を謙遜の心で果たしていこうと思います。第2は、要因にある韓国キリスト教の殉教者記念館に関することです。殉教者記念館は過去2年余りの間進行してきた進めてきたリフォーム工事が完了し、外部と裏山の整備の工事を最終的に終えると年内に再オープンできると考えております。私は再オープンをきっかけに殉教者記念館に向かって私たちの心構えを新たにするとともに、新たな出発の元年として記念しようとしています。なぜならば、私たちは過去16年間ヤンファ人をヤンファ人らしくするために最善を尽くしましたが、比較的殉教者記念館はヤンファ人のようにより丁寧に見ることができなかった部分があったからです。最大の要因としてはどうしても教会との距離があるためだと思います。それにもかかわらず、これまで多くのボランティアの方々と教育者たちの献身と努力で今日ここまで来ることができましたし、リフォームを通して一段階アップグレードされた殉教者記念館の姿を備えることができました。しかし、先も 先ほども述べましたように、今回の再オープンをきっかけに殉教者記念館もヤンファ人のように、さらに殉教者記念館らしくなるように、教会員の皆様の祈りと多くの関心が必要です。初代牧師がの先生が行った多くのことの中で、ヤンファ人はヤンファ人らしく最善を尽くしたように、現在の共同牧会士の牧師たちがすべき重要なことの一つは、殉教者記念館がさらに殉教者記念館らしくなるように最善を尽くすことでしょう。この仕事のために今年から担当する教育者はもちろん、家族も一緒に用印市に行って、現在の殉教者記念館の働きに専念するようにしています。また私たちの教会の対外部署の働きの中で最も重要な核心の一つは、私たちの教会がある地域の隣人に仕える教会になることです。このことを実践するためには、殉教者記念館の再オープンを迎える今年から、末法の地域を超え、私たちが仕えるべき隣人の対象をもう一つの聖地がある四院市まで広げていこうと思います。これは私たちの教会の拡張を意味することではありません。ヤンファ人と一緒に、私たちのもう一つの聖地がある地域の困難な方のために、私たちが今までヤンファ人で仕えてきたように、目に見ないところで黙々とその方たちに仕えていくことです。このため今年2月には、四院市に居住しておられる教会員の皆様と、仮称町内四院町内会という名前で3回にわたって画像会議を持ち、この時間を通して私たちの教会が今後四院の地域にどのように使えればよいのか、教会員の皆様の複数の意見を聞く時間を持ちました。そしてその一環として、今年の夏にはマッポに加え、四院の地域の子どもたちとお年寄りのために、その方たちが必要とされる夏の物品を、品物を支援し、あちこちで感謝の挨拶をいただきました。このような地域での小さな使いをはじめ、殉教者記念館がその地域で離れている存在ではなく、その地域社会の一つのメンバーとして一緒に呼吸し、教会が私たちの社会に担当すべき責任をその地にも果たすことで、私たちの殉教者記念館が良い架け橋の役割になることを願っています。第3は、宣教師の子孫との関係に関するものです。私たちの教会は現在、ロゼッタホール宣教師とウェルボン宣教師の家族との交流をしています。その方たちとの出会いは、2014年に両家から宣教師の遺品を寄贈してもらったことから始まりました。特に去る4月には、私たちの教会にとても嬉しいことが一つありました。ウェルボン宣教師の孫娘であるエビス様が寄贈してくださった、1919年に平壌でばらまかれた独立新聞がソウル特別市の登録文化財に選ばれました。ところが、私は宣教師の遺品が大韓民国の公式文化財に認定されたことも嬉しいですが、それよりももっと嬉しく感謝していたのは、このすべての過程の中で私たちの教会と一緒にしてくださった神様の大いなる恵みがあったからでした。いつか私の説教の時間を通して、その恵みを分かち合うことを願っています。ところが、両家の貴重な遺品は、実は私たちの教会ではなく、より大きな美術館や機関に寄贈することもできました。しかし、そうせずに私たちに寄贈した理由は、この遺品はシステムで管理されるものではなく、主の心で管理保全することを切に望む家族の心から始まったと私は思います。今回、文化財として進む過程で、エビ様が私にこのように言いました。皆さんの国の歴史だから、皆さんのところへ戻します。その言葉が私にはこう聞こえました。神様が、あなたの国の歴史の中で行われたことですから、神様の行ったそのことをあなたの国に伝えます、と言ったようです。大切なことをたくさん持った人が本当の金持ちであると申し上げました。 神様のその大切さと価値を知っている人だけが真の神様の国の金持ちであるように、誰よりもその大切さを知っている私たちが神様の心で遺品を長い間保管してくれることを宣教師の家族は今も心から願っておられるはずです。私はエビ様が今回1919年に平壌でばらまかれた独立新聞が文化財に決定されてからメールを通してこれまであった内容を詳細に報告し、喜びを一緒に分かち合いました。そのメールの最後の部分に私がこう書いておきました。私たちの100周年記念教会は130年以上前、この地に来られた宣教師の方々が撒いたキリストの愛、献身、犠牲と生活の貴重な精神をいつも覚え、今後も最善を尽くして私たちに許された神様の働きをよく果たしていくように努力します。特に宣教師の子孫の方々のために私たちができることがあれば全力を尽くします。今回の独立新聞配布資料が文化財になるように過去100年間保管してくださったウェルボーンの家族のすべての方々に頭を下げ、深い感謝と尊敬と愛の心を伝えます。これから100年とそれ以降もよく管理し保全して伝える私たちの100周年記念教会、ヤンファ人の外国人宣教師墓地、ヤンファ人文化院、ヤンファ人記念記録館になるように最善を尽くします。神様の恵みと愛がご家族の中でいつも一緒におられることを願います。対外部署の部門では、今回登録文化財となった独立新聞配布資料平壌が来年には国の文化財になるように推進中であり、朝鮮の後期生活を知る貴重な資料として評価されているロゼッタ・ホール宣教師の日記6巻もまた国家文化財の登録ために関連する他の機関と協力しながら準備中です。他にも韓国宣教のために献身した宣教師の子孫が集まって住んでいるアメリカのノースカロライナ州ブラックマウンテンとも今年の春から神様の特別な恵みによって交流が始まり、その方にも先祖たちがこの地で行われた貴重なことに対して感謝の心を伝えました。そしていつか機会があれば訪問して、これからも良い協力する関係へと発展させていこうと思います。現在私たちの教会の対外の部署は全部で13の奉仕するチームを中心として合計25の大小の働きがコロナ状況とは無関係に今この時間にも行われています。今日紹介した宣教師の墓地を探すことや、私たちのもう一つの聖地がある4院の地域を私たちの新しい使える場所として詳しく、見ていきます。また教会が受け持たなければならない責任を果たすことや、宣教師の子孫の方々が伝えた神様の歴史を多くの方が分かるように文化財に推進したり、その方々に感謝の気持ちを伝えることのように、現在の27のプロジェクトの働きが既存の働きと一緒に進めており、私たちの教会の対外の部署の働きの未来を準備しています。ヤコブは夢がありました。しかし神様に会わなかったヤコブは、その夢を自分の幸福を求めることとして制限しました。それにもかかわらず神様はヤコブをベテルで直接会ってくださり、その夢をヤコブの夢ではなく神様の使命として書いてくださいました。ヤコブが偉大だったのは、この地に連れ戻そうという神様の御言葉を全部理解はできなかったのですが、また心の中に多くの葛藤があったのですが、その御言葉をいつも覚え、最終的にはその言葉の前に素直に従ったということです。より正確に言うと、彼が覚えるように神様が大きな恵みを与えてくださり、彼に従うことができる信仰も許してくださったということです。 愛する兄弟姉妹の皆様、もしかしてヤコブのように戻っていく地がありますか。神様があなたの人生を通して必ず守るべき、戻るべきところがあるとおっしゃったことはありますか。それならその地のためにお祈りしてください。そして足りないことが多い私たちではありますが、いつか神様が決断を求めたとき、ヤコブのように従順でありますように。私は今日の説教の始めで使徒パウロに言及して、彼は誰よりも後ろ姿が美しい人だったと言いました。聖書にはこのように美しい後ろ姿を持つ人々がとてもたくさんいます。今日の本文のヤコブも創世記32章を見ますと、カナンの地に向かって従う様子が描かれていますが、そのヤコブは誰よりも美しい後ろ姿を持っている人になりました。ところがパウロより、ヤコブよりも美しい後ろ姿を私たちに見せてくださった方がいました。まさに私たちのイエス様です。私たちの教会は宣教200周年に向けたビジョンがあります。しかしそのビジョンが人間の夢ではなく、神様から与えられた使命にするためには、ヤコブのように神様が去る16年の間に私たちの教会に与えられた御言葉と導いてくださったことを大切に記憶し、今後の変化を恐れず、私たちを通して新しい仕事を行う神様と一緒に大胆に進むことです。そして最終的には私たちの各人が一人の教会として召された人のように、私たちが行くべき人生の土地の上で誠のクリスチャンの姿として美しい後ろ姿を保つことが大事です。そのようなイエス様の後ろ姿を記憶し、私たちの後ろ姿を整えて進めることを望む私たちを通して、神様は宣教200周年に向けて私たちの歩みを喜んで受けてくださると思います。また足りない私たちを道具として使われ、韓国の教会がさらに新しくなることができるようにするでしょう。また世界のクリスチャンはもう一つの良い協力者にあった喜びのゆえに幸せになることでしょう。そのような恵みが私たちの教会と教会の皆様の生活の中で常に一緒におられることを主の皆によってお祈りいたします。お祈りいたしましょう。時間の主観者である父なる神様、今日の本文を通じ、過去私たちに許された神様の御言葉と行いを私たちが覚えて、その覚えを通じて私たちが従順の道まで進むべきであることを悟らせてくださってありがとうございます。パウロは自分に許してくださった神様の恵みをいつも覚えながら、自分の使命である自分の道を最後まで完走し、私たちに美しい後ろ姿を見せてくださいました。ヤコブは兄からの生命の脅威を感じながらも、神様の御言葉を覚えており、約束の地に向かって彼の道を避けずに大胆に歩いていくことで、彼もやはり私たちに美しい後ろ姿を残してくれました。私たちのイエス様はギツセマネで汗が血になるほどに祈りましたが、沈黙する神様を眺めながら、イエス様がこの地に来られた本当の理由をもう一度記憶しました。そして十字架に向けて堂々と神の道を歩いてくださり、私たちに世界で最も美しい後ろ姿を送ってくださいました。主よ、私たちクリスチャンはイエス様に似ていく人々です。私たちはそのようなイエス様の背中を見て覚えて、この地で主に似ていく人として生きていくことができるように助けてください。何よりも私たちに許された宣教200周年に向けた正しい開拓者の使命をよく果たせるように常に恵みを注いでください。草は枯れ花も落ちますが、我が神の御言葉は永遠に残るという言葉のように、 その永遠の神様の御言葉の前でへりくだって私たちの襟を正し、いつも私たちの後ろ姿を見る人々によってこの地の上に立つようにさせてください。そして主が私たちに望んでおられる従順と使いと献身の後ろ姿を通じ、韓国の教会がさらに新しくなることができるように助けてください。またこれから私たちの教会と出会う世界の国々の多くの人々に神様の愛と正義と我々の主の善意と慈しみを伝える美しい教会になりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。